箇所ございます。新約聖書の354ページ、ピリピ人への手紙の3章の14節、354ページ、ピリピ人への手紙の3章の14節です。拝読します。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。もう一箇所ですが、使徒行伝の20章の24節、新約聖書の248ページです。248ページ、使徒行伝の20章の24節。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。もう一箇所、第二テモテの4章の7節8節、新約聖書の382ページ。第二テモテの4章の7節8節です。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。それでは別居をお願いいたします。
まあ、先週始まったテーマは、まあ、キリスト者の、まあ、使命、あるいは主の賞与を得るための戦いであります。で、人生においてもとも大切なこととは言うまではなく、救い主を持つことです。すなわち主イエス様を体験的に知ることです。救いの神を知ることによって初めて私たちはこの地上において本当に満たされた生活を送ることができるのです。満たされた人生を送るために、永遠の命、主なる神との平和、罪の許し、従って主イエス様が自分のことを心配し、導き、そして守っていてくださるという確信こそが、まあ、生活の土台とならなければなりません。そして、まあ、召された後、永遠に主イエス様と交わり栄光を共にすることになるという確信こそが最高の宝物なのではないでしょうか。まあ、いつまでも主イエス様と共になるという事実について考えると、本当に主を礼拝せざるを得ないなのではないでしょうか。まあ、パウロの目的は今読んでもらいました箇所を見てもわかります。やっぱり主の賞与を得よう、主を喜ばせたい、そういう気持ちでした。そして他の、まあ、救われた人々についてもパウロは確かに祈り、戦いました、悩みました、涙を流したのです。なぜならばなかなか成長しなかったからです。ですから、いつまでも、まあ、血のみ子の世話をすることとはパウロの目的ではなかったので、救われた人々が全く人となることこそが彼の目指した目的でした。まあ、先週も読みました箇所ですけど、エペソ書4章中3節を見ると次のように彼は書いたのです。ついに私たちが皆信仰の位置と神の御子の関する知識の位置とに達し、 完全に大人になってキリストの満ち満ちた御鷹にまで達するためです。大人になることこそがパウロの祈りの目的でした。まあ、イエス様を知ることは確かに恵みです。けど私たちがイエス様のために用いられる器となるために、主イエス様を我々の救い主としてだけじゃなくて主としてよりよく体験的に知ることこそが要求されているから、人たちは皆いろいろな手紙を書いたのです。彼らの救いのためではなく、彼らは皆もう救われたんです。けども主によって用いられなければやっぱり主は喜ばないし、もちろん救われた人々も本当の意味で喜ぶことができないなのです。まあ勝利の冠を得るために行くべきであると人たちは皆強調して確証したのです。まあ、新約聖書の中では、この地中に送る普通の、いわゆる競争と、我々信ずる者の霊的、信仰的な戦いとが対比されています。従って競争あるいは戦いは、我々の信仰を励ますためのものとして考えられているということがわかります。まあこれからまず主に三つの異なった、まあ、ギリシャ、ローマ時代の教祖についてちょっとだけ一緒に考えてみたいと思います。まあ、これらの、まあ、三つの教義について聖書は次のようなものを挙げています。第一番目、教祖。第二番目、検討。そして第三番目、戦い。けど多くの場合に教祖のことが述べられています。この教祖は私たちの目前にある主の目標を目指している、すなわち私たちはキリストイエスにおいて召してくださる神の所有へをと務めているのです。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一緒に走っているとパウロは言ったのです。まあ剣とは私たちの中にいる敵と戦うことを目標としています。コリント第一の手紙の9章でしたが、24節から見ると次のようにパウロはコリントにいる兄弟姉妹に、まあ、励ましたのであります。302ページになります。コリント第一の手紙の9章24節からちょっと読み出します。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また投球する者はあらゆることについて知性します。彼らは口をかむを受けるためにそうするのです。私たちは口ないかむを受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。苦打つような剣道もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人の述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことはことのないためです。あり得ることです。まあ、競争があり、剣道もあり、そして格闘、まあ、戦い、まあ、あるいは相撲は、我々の周囲にある、私たちの外にある、まあ、闇の力との戦いを目指しています。エペソ書の6章中2節、よく読まれる箇所なんですけれども、私たちの格闘は、まあ、戦いは、血肉、まあ、血肉とは人間です。目に見える人間です。人間に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また手にいる、もろもろの悪霊に対するものです。私たちの格闘は、悪霊に対する戦いであると、ここで挙がります。まあ、このように、 3種類のスポーツと比較することは、それらが非常によく似ているにもかかわらず、我々、信ずる者の戦いの3つの異なった精神的な方向を意味しています。まあ、いわゆる競争のことについて考えて見てみると、競争が意味している最も大切な真理は、まあ、次のようなものでしょう。すなわち、すべてのキリスト者は、目標に到達することができる。したがって、主の力を持って、身胸に従えば、私たちも、また目標を得ることができるのです。すべてのキリスト者は、力の限りを尽くして走り、そして急がなければならない。したがって、私たちも、そうしなければなりません。すべてのキリスト者は目標を常に意識しなければならない。誰も枝葉のことに目を奪われて目標から離れることは許されません。したがって私たちもまた的外れな生き方をしてはなりません。すべてのキリスト者はゴールインするまで走り抜かなければなりません。誰も途中で疲れてやめてしまうことは許されません。すべてのキリスト者は休みなく前進しなければなりません。そして立ち止まることは許されません。すべてのキリスト者はこの障害物競争でつまずかないようにまた頼らないように注意しなければなりません。敵は私たちを倒そうとしますけど、主イエス様は私たちを守ることがおできになるお方です。すべてのキリスト者は最高のものを得ようと欲しなければなりません。そしていかなる場合にも低い目標で満足してはなりません。したがって私たちもそうしなければ。なりません。その時にだけ初めて私たちの主イエス様の栄光の冠を得る恵みに預かるようになります。ペテロは当時の信ずる者に次のように書いたのです。このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエスキリストの永遠の御国に入る恵みを浴衣に加えられるのですと。またパウロはもちろん救われた人々に、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各地その肉体にあってした行為に応じて報いを受けるために受けることになるからですと。そして前に読んでもらいました箇所とは本当にもう主を崇拝する気持ちが出たものです。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。授けてもらったらいいなのではない。もう彼は確信を持って必ず授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。まあ、パウロは救われた兄弟姉妹の成長、救われた兄弟姉妹の清めの必要性と信仰の戦いの大切さを明らかにするために、まあ、このような競争のことについて説明したのです。競技場で走る人たちはみんな走っても勝負するのはただ一人だけだということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走らなさい。まあ、のんびりしてはいかん。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一緒に走っているのですとパウロは明かしすることができたのです。そして、殉教の死を遂ぐ前に私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走る上、信仰を守り通したということができたのです。私が自分の走るべき工程を走り尽くし、 主イエスが受けた神の恵みの福音の証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思えません。すごい証しなのではないでしょうか。走ることこそが要求されています。例えばヘブル人への手紙の中2章お見事、次のように書かれています。404ページです。404ページでヘブル人への手紙の中2章の1節と2節です。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。まあ、走ることとは何？まあ、答えは2節です。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。